委員会報告 AI の活用を学ぶ総務産業常任委員会。総務産業常任委員会は1月21日火曜日、榊テクノセンターと松本市の県工業技術総合センターを視察研修した。テクノセンターでは試験、検査機器などの詳細な説明と各事業の実施状況について聞き取りを行った。今年度就任したセンター長からは、後継者問題、技術の継承、人材不足等、町の製造業が抱える課題や展望を聞いた。今後、新たな技術開発を進める上で、金属製 3D プリンターの導入も一つのテーマになるとのこと。松本市の工業技術総合センターは、環境・情報部門と創業支援の役割を担う。昨年新たに建設された AI、IoT 事業化開発センターは、県施設初の ZEB、実質ゼロエネルギービルディングとして、照明等の電力をすべて太陽光発電と蓄電設備で賄い、外部からのエネルギーを必要としない最先端の施設である。そこでは IoT 技術の導入、製品開発の事業化への支援について説明を聞いた。その技術、支援等は町内企業数社に利活用されている。今回調査した両施設は商工業振興を推し進める上で重要な役割を担うものであり、さらなる連携が望まれる。中島真一。温度20度 C、プラスマイナス 0.5 度 C で一定に保たれた榊テクノセンター試験検査室での研修の様子の写真があります。ICT 教育、社会文教常任委員会。社会文教常任委員会は、2月6日木曜日、県から ICT 教育の先端校に指定されている榊小学校の取り組みを視察した。ICT とは、インフォメーション、コミュニケーション、テクノロジーの略で、教育部門においては、タブレットの活用、プログラミング教育などを指す。実際に参観したのは5年生の、プログラミング教材を使った自動車を作ろうという授業であった。ミニチュアカーをスタートさせ、1メートル直進、サーキットのカーブで90度旋回といったことをグループになった児童たちが話し合いながら試行錯誤を重ね、プログラミングしていく。児童たちの前向きな姿勢、楽しそうに共同作業する様子は、指導する先生の好感の持てる態度とともに印象的であった。ICT 教育で一体何が変わるのか。今までの教育の主眼は、いかに大衆を標準化するかであったが、標準的な仕事は機械が行う世界では、機械とダブった能力は不要である。例えば、自動運転、自動翻訳。2000年に政府が策定した ICT 政策大綱では、個々の生徒に最適な教育の提供とある。しかし、その教育の内容がどのようなものなのかは、誰の頭にも明確な像が浮かんでいるわけではない。今後真剣に考えるべき課題だと思う。栗田隆。これでうまくいくはずだけど、生徒がタブレットを操作している写真があります。